皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月26日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題はユーラシアの時代ということでお伝えしたいと思います。この間ちょっとですね、ドバイ行ってきたんですね。私ドバイとか行ったことなかったんですね。とにかく仕事がないもんでですね、中東はですね、だから欧米とか、まあ、南米とかアジアは行ったことなんですけど、中東は本当仕事なくて、中東とアフリカ行ったことなかったんですね。ドバイ初めて行ったんですよね。要するにコロナが終わってから世界どうなったのか見たくて、あちこち今行ってるんですよ。まあ、それご存知の方はご存知だと思いますけどね。アメリカとかヨーロッパとかアジアとかですね。まあ、コロナ明け一体どうなったのと思って見に行っていて。で、まあ、今回、まあ、ドバイも行ってみたんですが、はっきり言ってドバイしっかりしてますね。あれ、金融とか不動産は大変だと思いますよ。ナイス、あそこものすごい投資ブームでありましたからね。俺はもう仮想通貨だってあそこは売買無税でしょ。すごい金入ってきたわけで、それもう20年ぐらいそんな風にやってたんじゃないですかね。で、まあ、政治的にもね、まあ、ちょっと野心持ったようでね、まあ中東の、ね、戦争屋が入ってきちゃって、まあトランプに相当ごっつんくやられてですね、まあちょっと多額の没収金があるようでありますけどもねまあそれはしょうがないわな。日本もそうだけど、多額な金入ってくるとですね、まあその金をですね、いろいろ悪用する連中が必ずいますから、そのツケは払わされるわけですよね、あれね。中国も日本も UAE もそれは同じだと思いますよ。でもその何が残ったかっていうことですね。やっぱり私はユーラシアの時代だというしみじみ思うのはね、まあコロナ世界中ひどい目にあって、経済バブル崩壊もまあひどい目にあって、それからグローバリゼーションの終わり、トランプ革命が進めば、まあ、世界中同じように今までの体制はダメになりますね。その中でやっぱりアメリカの衰退は、ちょっとやっぱり目を覆うような感じがするんですよね。こう緊張感といいますか、まあ、単なる衰退っていうよりもこう壊れちゃったって感じですかね。まあそのニューヨークだとサンフランシスコは言うに及ばず、まあ、フロリダあたりもですね、まあどうかな、まあかろうじてね、北の方よりはいいかもしれませんけども、果たしてこのまま行くのかなという感じはやっぱりなんとなくしますよね。こう社会がこう一つ壊れてきてるっていう感じがするんですよね。ヨーロッパはもっとひどいですよね。前にも言いましたけど、ジュネーブで何なの飯がまずくだったのか、がっくりしましたね。コロナ明けに行きましてね、ジュネーブの飯のまずさ加減はですね、私は俺は驚きましたね。こんなまずいもん、高くてまずいもん食ってんのかと思ってですね。やっぱりまあもうスイスの金融も全然ダメですしね。でバレたわけですよ、スイスはね。全部バレちゃって、今更もうどうもならんわけでありますよ。まああれね、なんか壊れてきてる感じがすんな。まあフランスはドイツはもっとひどいわけでしょう。だから結局のところですね、今までこうまあ世界を牛耳ってたね、欧米ですよ、ヨーロッパ、アメリカが急速にこう衰退してる。でそれ止まってないように思うんですよね。まあトランプたちはもう入れ替えるということでやっておりますから、まあそれは壮大な計画でよろしいんですが、まあ具体的に人々がですね、新時代を感じるまで、まあ自分の身の回りのね姿か生活仕事で新時代を感じるまではちょっと時間ある感じがするんですね。その一方ですね、特にドバイなんか見てると、ああここユーラシアの中心になるなっていう感じはしますよね。決してですね、今の建物は綺麗だとかそういう意味じゃないですね。建物をきれいに作るんだったらどこでもやりますよね。特に首都はですね、きれいにやってますよ。そうじゃないですね、あれね。やっぱなんかその人々の意思が生きてます、あれね。で、やっぱりアラブの中心の国ですからね、アラブ首長国連邦で。今7つあるんでしょ、あそこね。小さいの入れて7つあって。で、ドバイだけあんなね、まあ賑々しくやってますけども、アブダビも、まあ、まあある程度賑々しいけども、もっと小さい国あるんじゃないですか。ホルムズ海峡に近い方とかね。なんかどうやって暮らしてんのかなと思うような世界があって、で辺りは紀元前3000年ぐらい前から遊牧民がいるっていう 記録というか証拠はあるんですよね。ただ書いた歴史がないんで、書いた歴史はまあせいぜいこの数百年ぐらいですけどもね、まあ、あの欧米人がやってきてからですが、その前がうんと長いわけですよね。やっぱなんかその歴史の重みっていうんでしょうかね、ヨーロッパだと歴史が重いはずなのにちょっとやりすぎましたですわな、あれはな。世界中悪神信仰で乗り出したその付き合い回ってきちゃってるわけで、まあ中東にしろアジアにしろアフリカにしろ実は歴史は長いんですよ。だからその歴史のですね、アンカーと申しますか、怒りがある限りはあまり漂流しませんですね。で問題はその怒りの生かし方なんですね。日本もだから怒りはそれはすごく重いものがありますな。藤子文献の世界まで行ったらね、大宇宙の始まりから書いてありますから、それはね世界で一番ねその古い怒り持ってるの日本だね。でそれですね、今どう生かしてるかっていうところがポイントで、なんかドバイ見てんとあれ生かしてるように思うんですよね。一見するとですね、ただのまあ綺麗な近代都市、近現代都市にしか見えないんですけども、なんかこう歩いてる人々のこう生活してる感覚、それは確かにあそこも慣習社会であることは間違いないんだけども、少なくとも成金趣味を追求しようとはしてませんよね。ロシアも多分今そうなってるんじゃないかと思うんですよ。最近モスクワはねちょっとあの制約があって行けないんでね、なんかビザうるさいこと言ってんから行けないんですけども、おそらくモスクワもそうなってると思ってて、なんかやっぱりそのユーラシアの国として今までのその歴史の怒りの上に、まあ、あの何か次の自分たちのね未来を作るべく近代文明をね取捨選択して取り入れてると、そんな感じするんですね。だから例えばドバイなんかの 3S やってないですよね、あの映画、それからスポーツ、セックス、あれメディアの主流に置いてませんもんね。だから欧米ですよね、 3S ですっかりひっくり返っちゃってるのが、あれ入れてませんもんね。だからやっぱりこの音楽だってね、例のイスラム音楽が流れてるでしょ。あのイスラム音楽ってのはあれすごいですよね。あれバッハの平均率と全然違ってですね、半音だって4分の1音ってあるんですね、あれね、4分の1音があるんですよ。あれも不思議ですな。今回コーランのね漏洩を目の前で聞かせてもらう機会がありましたけども、いや綺麗だねあれね、本当にあのちょっとした大きいねモスクの中でですね、あの漏洩やってくれてんだね。いやー綺麗ですねあれね。やっぱなんかずっと子供の時からね、それこそ生まれてから死ぬまであの非常に複雑な、まあ音程とですね、でまあ綺麗な文章ですね、要するにまあ聖書でありますから、あのコーランはですね、あのまあ前言美詩が並んでる、こういう言葉じゃないの本じゃないですか、まあ、それを読み上げていきますから、その内容はそれは綺麗に決まってますわね、まあ、もちろん教訓もありますけどね。で、あのですか、その我々の知っているこのまあ五線譜の世界、我々が習う音楽とは全然違う世界ですね。だからあそこの踊りはイスラム踊り全部回転でしょ。あのぐるぐるぐるぐるスカートをこう広げながら回る遊び、あのダンスとかありますでしょ。全部回転運動ですねあれね。だからこう上手にデザインもなんか丸み帯びてんじゃないですか、どこでも行ってもね。非常に些細なところでも丸み帯びてて、要するに木の一点張りで直線で全部してませんですわな。あれはすごい金がかかってんじゃないかと思うんだけども、まあなんて言いますかね、あそこのあたりがね、要するにこの古い怒りの上に、新しい文明の利器を乗っけたという姿がよくわかる世界ですね。でおそらくですね、日本に世界の人が来るとそれをもっと感じるんだと思いますね。日本こそまさにですね、古いその何千年前の日本と最新鋭の日本が同居してると。羽織袴のですね、ね男性のね若い子の成人式の時ね、羽織袴で、それから女性は晴れ着を着てですね、スマホいじってると LINE で話してると、まあ、そういう光景って日本で昔から有名なんですよね、それこそ明治の頃から有名で、そういうところは日本人はすごく紳士の気性が激しくて、新しいものは一切受け付けないと、イエスかノーかってやらないんですね。いいものはみんな取り入れちゃうんです。しかし自分で大事だと思ってるものは絶対外さないという、そういう特徴があるんですね。今やそれが今度世界に本格的にユーラシアに広がっているように感じがするんですよね。すなわち怒りのある怒りがしっかりしていて文化的な漂流がない国は、そこに自分たちで取捨選択した近現代文明を上手に融合させることができるんですよ。 でその融合の仕方は日本は日本式だし、でアラブはアラブ式で、当然音楽も何も踊りも違いますから、で仕方全然いいわけですね。あくまでも自分たちの古い歴史的文化的な怒りの上に、怒りのつなぎ止めの上に新しく乗っけて融合させればいいわけですから、上手にやってるように思いますね。ああこうやって欧米が終わりになっていくと、その欧米のエッセンスを自分たちで取捨選択して融合させて自分たちの文明をもう一つ前に進める、あこの営みが本当に進んでるんだなということをですね、まあ、しみじみと感じましたですね。だからこの古いものと新しいものがもう断絶されてるんじゃなくて、やっぱりいろんな形でね、そのスピードとかやり方は結構差がありますけどもね、まあ、ドバイはかなり西洋文明進んでる方ですが、まあ、田舎行きましたら全然そうじゃないよね、もっと素朴に暮らしてまして、素朴に暮らしてるったってちゃんと現代的に必要なものはね、医療とか何でも全部やってるでしょうから、まあ、そういうところは上手に融合してやってるわけですよ。でもう要するに本家の方がこけてきたわけね、本家の方がこけてきて、で要するに怒りどっかやっちゃったんですね、怒り切っちゃったんでしょあれ、うん、欧米の方は信仰つったってですね、よくわかんない信仰になっちゃってね。で今回のあの JFK のさファイルにも、あの CIA がね、そのバチカンをですね、あのプロパガンダの道具に使ってるって資料出てきたじゃないですかあれ。ねえ、だからもうね、信仰と宗教団体って別なんですよ。信仰と宗教団体これはっきり分けて考えなきゃダメでね。そうするとやっぱり宗教団体の方の力ってどんどん弱まってて、個人の信仰の力だから、結局信仰心の強い人たちが集まってるところはまあそれなりにしっかりしてるわけね。でもそれがないとかやっぱダメですよね。欧米なんかやっぱり随分神から遠ざかっちゃった人が多いんじゃないですかあれ。日本は何度も言うように、日本で無神論者って言ってる人いますけども、何無神論者って言いながらですね、なんかおみくじ引いたりしてんだよね。お寺行ったらお賽銭入れたりしててですね、お前それ無神論者じゃないだろうといつも思うんだけどね、神頼みで平気でしてますからね。だからまあ日本はよく日本教って言うんだけど、まああんまりそういう意味で言うと宗派って名前つかないだけで信仰者すごく多い国のように思うんですよ。であとやっぱりなんていうかな、あのパチンコやる人多いです日本人ってね。あれ信仰心がなかったらできませんですよね。うん、要するになぜ信仰心ってどういう意味かっていうと、要するに勝つか負けるかって全部運に任せるわけでしょ。運を手に任せていつもその運と戦ってるのがパチンコじゃないですか。もちろんね、上手い人は上手にやるんでしょうけども、だからやっぱり信仰心多いんだと思うんだね。ランダム教デタラメ教ってやつだって信仰心ですからねあれね。まあそういうのを好きな人たち日本人多いですわな。まあそういうのを見てるとですね、やっぱりこれからは信仰心があって、その上に新しい文明どう乗っけるか、この時代ですね。そうするとやっぱりユーラシア面白いですよ。そうするとあれ中東とかあたりがちょうど境目でしょ、アジアとヨーロッパですね。アジア系か、まあコーカサス系っていうんでしょうかね、この境目がまあインドから中東あたりですよね。このあたりがとても面白くなるんじゃないですかね。反対なんか言って今中国見てるとですね、やっぱり毛沢東がぶっ壊しちゃったですよね、伝統的な価値観ぶっ壊しちゃって、今それ復元してるとは言ってるけども、例の社会主義ですな、あの社会主義やってるとですね、まあ例えばそのチベットでも何でもね、共産党に逆らっちゃダメだとか言ってるわけですな。でその信仰にまでもなりませんわな。だからやっぱりね、その怒り切っちゃった国のように思うんですよ中国も。まあ中華民族とか言いますけどもね、元はあれ河南省でしょう、中華民族の元はね、カカと言われるとこですね、あれあそこは元 でそこにいろいろそれが広がっていくわけですね。西に広がり、南に広がり、あの北に広がりって、だから今中華民族とか言ってるけども、これすごく多くの民族を含んだ総称ですよね。だからそれ自身にはあんまりね、そのなんか起源はないんですよ。それぞれ地域に起源はあってもね。だからまあ全体の起源って言ったら毛沢東なんですよ。毛沢東が全部一つにしてそれ今あるわけだから、始まりは毛沢東の社会主義であると、その前はですね、言ってみれば消された歴史だというふうに言っても間違いじゃないと思いますよ。そうするとそれにですね、全部こう新しいもの乗っけるったって、それ乗らないわね、毛沢東の上には乗らない。そうするとじゃあなんかこのまあ怒りのあるアンカーの上に乗っけようと思うと、やっぱそれはバラバラにしなきゃダメですね。それこそ地域の歴史伝統文化信仰が残ってるところは、それをもとにその次の文明を作れると、 中国でもね、だから中国毛沢東から始まる中華人民共和国はこれ話にならんけども、それぞれ地域ごとにいろいろ残ってるんでしょうから、地域ごとにまあその歴史の怒りっていうものをね、怒りはアンガーじゃないですよ、あの海に沈めるね、あの重りの怒りの方です、重しって言いますかね、アンカーのことですから、そこを中心にその近代文明近現代文明に乗っけ、これならできますな。でやっぱりだからアジア式って言うとやっぱ一番進んでるのは日本でしょうね。でやっぱり中東だとやっぱりあのアラブ諸国ですよね、うん、特にやっぱりまあ UAE なんか見ててですね、なるほど、ドバイにどうしてこう世界中から人が来るのかなんかよくわかりますよね。普通バブル弾けんってあんまり来なくなんだけどね。で街荒れてくんですよね、まあ、そんな感じないしね。まあ見てると、ああなるほどねと、こういう生き方ってあるなと私も思いました。やっぱりだからユーラシアの時代って感じがしますよ。だからユーラシアの時代ですから俺全部融合するんですね。今まで我々はまあ古いものをやっていきながら少しずつ新しいものを取り入れて作っていきました。家の中にはいろいろまあガラクタが並ぶわけですな。まあ例えば冷蔵庫もですね、10年使ったら新しいもの取り替える、古い冷蔵庫もいらない。でコンピューターもまあ10年持ちませんね、3年から5年ですかね。でどんどん取り替える。だから古いものを使い捨て使い捨てやっていきながら今のこのライフスタイル仕事を作ってたわけですね。でももう、うん、この先はね、なんかそのまあ新しいものを切り替えないんだけども、ある種の文明の外枠を全部作んなきゃダメですよね。そもそも家で何をしたいの、でそのパソコンとあんた何をしたいの、職場に行って何をしたいの、そこがやっぱ問われてくるんですね。それからその文明の目的っていうんでしょうかね、確かにまあ人々がね平和にあの発展性を持って暮らしていく、それが一つの文明の方向性であることは間違いないんですけども、とりあえず何をするかですね。例えば今だったら健康を少し守りましょうとかね、健康に焦点当てましょうとか、あるいはその地域の個性を生かしましょうとか、要するに必ず社会って不均衡があるわけですよ。不均衡を是正させていきながら未来を作って、こういうふうに社会動いてきますから、あのね、完璧だったらそれ以上動かないわけで、必ず不均衡の部分、完璧でないところを見つけ出して次行くと、その見つけ出し次行くところは大体10年周期ぐらいで回るわけですね。10年周期ぐらいで大体回っていきますから、本格的なものだと50年、100年周期になりますけどね。そういうのを次々見つけて行動していく。で、その10年なら10年の中で、まあ、新しいものを皆さんで融合して作っていくと。今までバラバラだったものを集めて、で、しかも融合させて一つにして、一体化させて一つのものに変えていく。これが必要になってくるわけで、そういうのをどんどんやっぱりやっていく時期にもう来てるでしょうね。だから今ちょうどね、まあこれはユーラシアでもそうですが、まあバブルの崩壊で少しちょっと呆然としてる人たちが多いし、で、これからもっと多分呆然としますわな。トランプがまあ今のドルぶっ壊したらですね、終わりにすれば、配信してね、今の USA 配信すればもっとあのひっくり返る人多いですが、しかしこう戦後の日本もさ、いわゆる日本教っていうのはあったからね、ちゃんと立ち直ったし、まあユーラシアも大体信仰ってあると思うんですね、ユーラシアも大体は信仰ってありますから、まあそれで大体立ち直っていくと思うんですよ。まあちょっと危ないの中国共産党だな、中国共産党ちっとばっかりならもうどうなるか分かりませんがね、まああとは大体信仰ってアジアみんなありますから、まあ大なり小なりありますんで、まあ、それをもとにね、自分たち独自でこう価値観がある以上で、その上に文明作ることは決して不可能じゃありませんから、まあ、やっていけばいいんだろうなと思いますね。そしてあとはやっぱり横の交流でしょうね、情報化時代ですから皆さん何度も知ってますよね。外国行ったって、ドバイから日本に来る飛行機も結構なんか観光客みたいな人が結構たくさん乗ってましたよね。うん、ああみんな見に来るんだなと思ってね、見ておりましたけども、まあ交流は広がるでしょうから、その中でやっぱりその少なくとも10年に1つぐらい前に進めるんですね、何か柱を作って行動していなきゃダメですよね。アメリカだから今その柱がそういうこと同時に10本ぐらいできてるでしょう、トランプ革命でね、あれをやめこれをやめそれもやめですからね、新しい柱10本ぐらい同時にできてるわけで、まあ日本もそうなのかもしれませんよね。もう統一教会も解散でありますしね、あれ全部バレちゃうと思うんだね、あれ全部ね、裏バレちゃう、全部終わりじゃないですか、まあ、あれね、戦後の政治も、で明治も終わりだよな。そうするとだから柱もっとたくさん出てくるわけで、まあこれから慌ただしくなりますよね、正直言ってね。まあどうやって、 まあやってこうかった時に、まさにユーラシアと同じで、誰か一人の王が出てきてユーラシア全体をさ統合するなんてことは絶対ないわけですよ。みんなそれぞれやってって横に連携していく、それがユーラシアの世界じゃないですか。誰か一人が統合するとか言ったってそんなもんね、一瞬で終わっちゃいますな。ジンギスカンみたいな話はそんな話じゃないわけね。それぞれの地域がそれぞれ勃興しながら横に連携していく、そういう時代がユーラシアですから、まあ面白い時代が来たと思いますね。日本もね、楽しみな時になってくるんじゃないかなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、ユーラシアの時代ということでお伝えいたしました。ではまた目に変わりましょう。さよなら。